私も働ける人生バラ色ラジオ。皆様ごきげんよう。パーソナリティの力久由里子です。この番組はセカンドキャリアを輝かしく生きるララコンシェルジュのメンバーをお一人ずつゲストにお迎えして、その方のキャリアストーリー、生き方に迫る番組です。ゲストの方々は様々な経験を経て起業され、毎日を素敵に生きていらっしゃいます。そんな彼女たちから素敵に生きるヒントを得て、あなたも最初の一歩踏み出してみませんか。第77回目の今回もララコンシェルジュ代表の高橋智代さんと一緒に素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。高橋さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回お迎えいたしますのは、川崎で合同会社エミナル、そしてビューティーサロンエミナルでメンテナンスディレクターとしてご活躍の坂下咲子さんです。坂下さん、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。坂下さん、二つの事業ですね。建築と美容、二つの事業を展開されているということで、今日お話盛りだくさんになりそうだなと思うんですけれども、楽しく伺わせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、この建築と美容、二つありますけれども、どちらが先に手掛けられた方になるんですか？
もともと主人が建築業を営んでおりまして、そこから、1年半前に、主人のやりたいことといった形で、はい、エステ業を開業させていただきました。
うん、なるほど。じゃあ、建築が先だったということなんですね。はい、で、そもそもその建築を、こう、坂下さん、一緒にこう、手掛けていらっしゃる感じですか？はい、そのきっかけって何だったんですか？
もともと私、会社員で介護施設の営業マンを長年やっていたんですけども、主人が私が三女を妊娠したのをきっかけに、自分の会社を持つっていうところで独立しまして、で、その独立直後に、地元の中原区ですね、川崎市中原区で、事務所構えるということだったので、私は会社を辞めて、そこでお手伝いさせていただくっていう形で、中に入らせていただきました。
たんですね。はい、会社員からこう一緒にこうやっていくってなった時、どんな思いだったりですとか、何かこう決意のきっかけみたいなのってあったんです？
決意は、主人がやっぱり子供、三女が生まれたことをきっかけに、自分でちゃんと独立して立ち上げたいって思いと、あと私がもともと介護施設の時から地元貢献ってところに力を入れていて、そこに注目してくださったので、私のやりたいことも実現させてくれ
叶
る
え
って
ら
こ
れ
と
る
だっ
な
た
っ
の
ていうと
で、
ころで。
はい。入らせてもらいました。
建設業も広いじゃないですか。で、主にどんなことをされてるんですか？
主には、総合建築業なんで何でもやるんですけど、新築の骨組み以外は全てできるという形になるので、内装、リフォームだったり、リノベーションしたり、今の時期だと年末の大掃除のお手伝いなどもやっております。
幅広いですね。そこから、
高下さんは主に営業される
は
の？
い、営業ですね。営業広報という形で、ホームビ、も、前の会社の営業活動という形で地域でいろんな講演したりだとか、イベントに参加したりということをしたりしております。
イベントなんかもされるんですね。どんなイベントに関わることが多いんですか？
まず地域で言うと、商店街のイベントのお手伝いですとか、あるいは私たちの事務所を場所貸しという形でコラボイベントで様々な、個人事業主さんだったり団体さんに場所貸しをしてコラボイベントをしているという形になるので、セミナーだったり、ワークショップだったり、はい、料理教室だったりのも過去に実績としてさせていただいております。
そうなんですね。そして、今、美容というところですけれども、この美容サロンを始められたきっかけみたいなのも、またちょっと伺ってもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。もともと主人が、娘三姉妹なので、その三姉妹に残せる仕事がしたいってことで、エステ事業が、やっぱり子供に貢献できるんじゃないかってことで、脱毛屋さんをやりたいって最初言われたんですけど、脱毛だけじゃ私は嫌だっていうふうに、ずっと反対をしてたところで、たまたまその脱毛器を扱ってる会社さんが、ウィンバックという、オリンピック選手とか、アスリートが使う治療器、 で、予防医学からできた治療器を扱っていまして、まあ、娘さんバスケやられてんなら一回は試してほしいですってことで持ってこられたものがもう、私の中でも大ヒットで、これを、だったら、地域貢献も含めてできるんじゃないかってことで、エステ事業という形にまとめて、開業してもらいました。
なるほど。そのウィンバック、その予防医学がピンときたっていうふうに坂井さんがおっしゃってましたけれども、そこを惚れた理由って何だった、やっぱすごいなっていう
そう
のが。
ですね。もう、ヨーロッパとかでは、いろんな、体調の悪さ、不調とかに対して、この処方箋でエステが出るっていうのは、医師免許があれば、この機械が使えるので出るんですけども、やはり主人が東日本大震災の2週間後に慢性腎不全の、腎移植っていうところで、腎臓病になってしまって、そこから今、現在透析患者という形で、障害になってしまったところから、やっぱり小さい子供がいるファミリー層の方々の健康っていうところに注目をずっとしていて、で、私、介護施設にいたので、ご高齢の人は見てきたんですけど、やっぱり共倒れしてるご家族が非常に多かったので、そういったところで、まあ、自分も介護を経験して、まあ、そういう未来が少しでも減るための事前準備ができるんであればいいなと思って、このウィンバックはすごく、ミトコンドリアから細胞活性化して、内臓から体を健康にするってところにすごく惹かれて、取り入れることになりました。
その予防医学といいますか、それこそ本当に坂下さんがご経験されて、ご家族の体調不良ですとか、そういったこう介護の現場で見てこられたことが根っこになって、今の事業につながっているっていうこと
そう
な
で
んです す
ね。
ね。ああ、なるほど。で、そこでその予防医学というところと地域への貢献っていうところで、地域というのはやっぱりこう川崎の中でこう盛り上げていきたいですとか広げていきたいっていうような思いが強いんですか？
そうですね。やっぱり地元川崎で幼少期ずっと育って、やっぱり一回外に出て、また戻ってきた身で、より川崎が好きになっているの
あ、そうです
で、
か。
そういった意味では、やっぱり地元が盛り上がったり、健康な人が増えることで、地域活性になればいいなと思って活動してます。
へえ、すごい。川崎、そんな魅力的なんですね。どんなところが魅力的なんだろうっていうのを聞いてみてもいいですか？
そうですね。川崎って若者も集えるチャレンジできる街ってことで、市長もアプローチしてるぐらいなんですけど、例えば、オリンピックでブレイキング、ダンスのブレイキングが今回取り入れられたのも、私の同級生がブレイキングで世界優勝してる子がトレーナーなんですけど、それと街から発生したものが、まあ、将来オリンピック選手になったりとか、いろんな形になったりってことで、ものづくりにも非常にですね、取り入れが力が入れられてる街でもあるっていうのと、あとやっぱり川崎市自体がその、地域コミュニティが300以上、細かいところで300以上あるっていうところで、地域活性にかなり力を入れてる人たちが多い街なので、まあそういった意味では一人一人の意識づけが非常に高く、で、移住層も多いんですけど、そういったところで注目を置いているので、まあ川崎っていろんな人を受け入れて、いろんな方とコラボできてるのってすごい素敵だなって思ってます。
あれですよね、元住吉の商店街ですよね。
そうです。
ね、元住吉もまた商店街がすごいにぎ
に
や
ぎや
かで
か。
すよね。
もうかなり全長1キロある商店街で、地域の地元の青年部の方々がかなり盛り上がってくださっているので、今、本当に大きいイベントっていうのも、もう、神奈川でも有名になってきて、全国からも集まってくるイベントもあるので、
じゃあ、坂下さんが先ほどおっしゃってたこの地域のイベントっていうのも、どうですか？周りのこの商店街のこう仲間たちですとか、そういった方々と一緒に取り組んでるっていうような状態なんですか？
そうですね。仲間に入れてもらえてるので、すごく嬉しいです。
今後はどんなイベントこれから控えてたりするんです？
春先にですね、100キロウォークという形で、湯渡し100というイベントがありまして、湯河原から元住のブレーメン商店街をつなぐ、東海道の、100キロウォークイベントがあります。これは
100
第
キロ。
1回という形で、全国でいろんな100キロウォーカーたちが募って、イベントに参加してくださるというイベントになっています。
面白いですね。すごい盛り上がりが100キロって聞いただけでもすごいですし、そのなんか長さにこう皆さんがこう集まっていくんだろうなっていうのがすごい今
多い
想
ね。
像できます。
ゴールがブレーメン商店街になる
そう
の？
です。
これがすごくないですか？
おー。
そうなんです。
ねえ、面白い。
で、ここがちょうどスタートが湯河原なんですか？
湯河原ですね。
あ、そっか、湯河原スタート。
湯河原の商店街と元住商店街がタッグを組んで、いろんな商店街をつないで、
そっ
そ
か、
れ
す
が
ご
地域
い。
活性化をしているっていう形です。
おお、
すごい面白いイベントですね。はい。
いいですね。これからすごく楽しみですね。そういったイベントもね、たくさんこれから増えていくんでしょうし。ねえ、そこで坂下さんの活躍も楽しみです。いや
坂下
ー、
さん
す
さ、お
ご
子さんが3人？女の子でしたっ
い。
け？と、でもさ、子育てをしながら、お仕事ずっとしてきた、来てるじゃないですか。なんかその辺はいかがでした？大変だったりする部分もあったりとか、
いや、大変って思ったことは全くなくて、それこそ長女生まれてすぐに働きたくて働いたんですけど、すぐ三、二、次女ができてしまったので、また家にこもりっていう感じではあったんですけど、常に生まれて半年後ぐらいにはもう働いてるので、
すご
なん
い。
か子供たちは保育園ですごい育ててもらってるっていうところと、あと、やっぱり介護施設の時は土日も仕事が結構あった時は、介護施設のおじいちゃんおばあちゃんが、上の二人はすごく育ててもらっていて、はい、事務所でここで見学のしてるから待っててねって言ってるのに、おじいちゃんおばあちゃん引っ張れて、プレイルームに出てて、一緒にお菓子食べたり、折り紙折ったり遊んでもらってたりとか、
ね、でも理
はい。
想ですよね。そうやってみんなで子育てするのね。
なんか
そう
地
です
域
ね。
の
私
ね、
はみんなに、そうです。みんなに育ててもらってるので、苦痛っていうのはなかったですね。苦痛もなければ、大変と思ったことも
そっ
ないですね。はい。
か。坂下さんにとって働くってことは、当たり前のことなの？どんな？
そうですね。やっぱりこう、人とつながっていたいっていう思いが、やっぱり人と触れ合うのがすごく好きなので、なんかやっぱりこう、人とつながってる、な、いや、産休中も、割かし地域のイベント参加したりとか、そういう親子カフェじゃないんですけど、いろんなところ行ったりとか、子供連れで行ったりしてることも多いので、割かしこう、働くが生活の一部なので、急に休みってなるとちょっと
いや、すごいですね。
か。
ね、子育てあって、そしてだって、ね、事業も建築とサロンですよ。ちなみに今、建築とサロンはどのぐらいの比率で携
ほぼ
わって、
半々です
半々ぐ
ね。
らい。
まあ年末のお掃除が今大量に入ってきているので、それの一人一人にこうレスポンスしたりするのは増えてはきてますけど、エステの事業もやっぱりこう私を通じて予約する方も結構いらっしゃるので、はい、常に体調のこと聞きながら、ヒアリングしながらこう予約をさせていただいたりするので、もう本当半々かなって。でも一番は娘のことのが中心で動いてることが多いん
あ、そっ
で。
かそっか。じゃ一番にご家族、お子さんがいらっしゃって、そして授業が2つあってっていうところなんですね。娘さんたちは、そう、お母さんが働かれてる姿を見て、なんかどう思われてるんでしょ
どう思ってるん
う。
ですかね。なんかやりたいことはやれてるのっていうのを今年の頭に、長女に、やっぱり長女も進路があったので、あなたのやりたいことやりなさいってことに対して、お母さんやってるの？みたいな話をされたときに、ちょっとはってなって、私のやりたいことなんだろうかと思ったときに、たまたま、まあ、私ずっとエステといってもマッサージのは娘のバスケを通じて、コンディショニングマッサージとか勉強してたので、あ、私これの勉強好きかもと思ってフィジオエステを勉強の導入をしたので、そういった意味ではやりたいこともやれてますし、娘の、まあ、バスケをサポートする上でもこれはすごく重要な機会になっているので、はい。なんかあんまり
じゃあ、
そ
や
の
り
区分
たい。
けはしてないですね。
なるほど。でもいいですね。やりたいことを、ちゃんとやってるので、問いかけてくださる。
ちょっと娘
す
から言
ご
われるとドキッとし
い。
ますね。
ねえ。そうですね。
すごい。でもそれにちゃんと、自分でやりたいことやれてるなって思われた坂下さんはすごく素敵だなって思いました。
いや、その時やってるかどうかわかんないタイミングでこのフィジオエステのお話をいただいたので、あ、これが私のやりたいことかもと思って、まあ、チャンス逃さずすぐ、
あ、そっかそっか、そこ
は
で
い。
掴んだって。
はい、始めたので、まあ、すごく良かったなっていう感じ
な
で。
るほど。だってこれからその本当にやりたいことっていうのもそこになってくる。そ
そうですね。より
う。
中心的にはなってくるかなと思います。
ちょっとずっとお聞きしたかったんですけど、建築とサロン、ね、2つあると思うんですけど、共通してる部分ですとか、こう坂下さんの中でここは一緒だし、ここ本当両方とも必要なんだっていうような思いをぜひ聞かせてほしい。
なと思うんですが。
もうちょっと焦点みたいになってしまって大変恐縮なんですけど、どちらもメンテナンスがとっても大事ですよっていうところが、一緒なので、なのでメンテナンスディレクターっていうことで統一させてもらってます。
整
は
っ
い。
てますね。なるほど。
整ってます。
そうですよね。建築も、そうか、悪くなってからっていうより、悪くなる前に、やっぱり、
そうです。はい。
手を打つ必要があるっ
そうで
てい
す
うこ
ね。
となんです
賃
ね。
貸でも、持ち家でも、定期的にメンテナンスすることで、より、生活が維持できたりとか、綺麗にできたりとか、いろいろできるので、その事前の準備だとか、突発であったものも、しっかりとメンテナンスすることで、先が長く使えますよってことで、いろいろご相談乗らせてもらってるので、
なるほ
体も同じか
ど。
なと思ってます。
確かに本当ですね。体も悪くなってからっていうよりは、そうですよね。予
はい。
防っていうところ大事ですもんね。
はい。
何かこう、坂下さんの中で、お客様と関わっていく中で印象に残っているエピソードですとか、
はい。
予防っていう観点になるのか
は
しら。なんかこう、建築、なんかこう、整えていくっていうところをお手伝いしていく中で、印象に残っていることがあれば、なんかお話ししていただきたいなと思ったんですけど、いかがでしょう
い。はい。はい。はい。ありが
か。
とうございます。今年入って、ご紹介いただいたお家の方が、お子さんが中学に進学で入ることになって、子供部屋をちょっと改装したいということで、クロスを変えたいとかいろいろしたいということで、ご依頼あって伺わせていただいて、で、内装しているときに、そのお兄ちゃんは、ちょっと不登校になってしまったということで、お母さんは悩まれている方だったんですけど、たまたま、私の主人も、うちの職人も、すごい陽気な人の集まりなので、仕事しながらキャッキャキャッキャもう話してるんですよ。男性の職人さんってあんまり話さない人なんか多いんで
確か
すけ
に。
ど、すごいおしゃべりなんですよね。で、すっごい楽しそうに仕事をしてるのを見て、その子不登校で、お家にいたので、お母さん代わりに玄関開けてくれたりして、その横でちょっと覗いてみてたらしいんですけど、こんなに楽しく仕事してる大人がいるのかっていうところになって、自分、お母さんもちょっとものづくり好きなんですよね、みたいなところで、ああ、じゃあ手伝うみたいな話とかしたんですけど、その日はたまたま誕生日だったらしくて、私はそれを、当日して、ケーキ持って行ったんですけど、したらその子が、こういう楽しいことが大人になってもあるんだったらということで、そこからフリースクールがちょっと気持ちが楽になって通い出したりとか、もともとやってた部活、違うところでスポーツをまた、場所を変えてできるようになったりっていうのをお話を伺って、
ですか。
こういった職人さんがいるから、人が変わったこともあるんだなって思って、それはちょっとすごく嬉しかったですね、お話聞いた時に。
なるほど。
はい。
ちょっと意外と言いますか、
はい。
こうね、働いて、お家のメンテナンスをしていく中で、そっか、働いてる、そうですよね、その成果物だけじゃなくて、ね、このなっていく、こう、綺麗になっていく過程ですとか、お仕事されてる姿を見て元気になって、すごく嬉しいですね。
そうですね。それ
い
がたまたま
や
2
ー、
件、
神なん
別
て、
のお宅なんですけど、2件
す
続い
ご
て、
い。え
同じ要素だったので、愉快な仲間たちに囲まれてよかったなって思いますね。はい。
じゃあ本当にそういう大人の楽しい姿を見て、やっぱり子供たちもそうやって明るい未来って描いていくんですね。
そうですね。わりかし、うちの職人は明るいので、はい。あと、もともと、ちょっとコミュニケーションするのが苦手な子とかも、うちで、一生懸命練習して、在宅とかでもできるようになったりして、今ではもうその人をご指名で来る方もいるぐらいなので、やっぱり人と携わるってすごく重要だなっていうのはすごく実感してます。
い
す
や、
ごい、
素
心のメンテ
敵。
ナンスもってことだね。
あ、本当ですね。
ね。
ね、お家のメンテナンスと、心のメンテナンスと、 体の
ね、
メンテ 体
ナ
の
ン
メン
ス。
テナンスと、素晴らしいです。じゃあ、最後になってしまうと思うんですけれども、改めてこの坂下さんがこれから描いている、こう、ビジョンといいますか、どんな風に働いていきたい、まあ、どんなことを成し遂げたいみたいなことがあれば、ぜひお聞かせください。
そうですね。建築においては、本来職人さんだけだとわからないことがいっぱいあると思うんですけど、私が独身時代、生命保険業も経験しているので、火災保険から見ていろんなサポートができるとか、一貫してご相談が受けたまわれる環境づくりっていうのをしているので、そういった意味で地域の 人たちが本当に困った時に何でも聞ける場所として、気づいていきたいっていうのと、エステにおいては本当困った時に来るっていうよりかは常に困る前から、気軽に言われる場所っていうところで居場所づくりじゃないんですけど、地域のファミリーの方々含め、ご高齢の方もそうなんですけど、ここに来たらちょっと安心すると思える場所を作っていきたいなと思っています。
ああ、素敵です。ありがとうございます。坂下さん、すごい本当に、本当住まいも、そして体も、心も、本当メンテナンスって、このキーワード、とても印象に残りました。素敵なお話、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまで、合同会社エミナルで、メンテナンスディレクターとしてご活躍の坂下咲子さんにお話を伺いました。長橋さん、坂下さんを一言でいけますでしょうか。
はい。一言で言うと、
はい。
元住吉の二刀流です。
わ
でもさ、話聞いてるとさ、子育てもしてるからさ、三刀流、ね、四
そ
刀
うで
流
すよ
だよ
ね。
ね、本当。ねえ、そう。でも、これからもさ、でもそのフィジオエステ？フィジオエステね、予防のね、それも日本で何人なんでしたっけ？
今6人しかいない。
6人。ね、それ
おお。
もしっかり資格をもう今勉強されていてね、これからエミナルでできるようになるんですよね、元住吉のね。ね。だから本当にこのさ、今に二刀流、三刀流、四刀流、五刀流、これからどんどん増えていくと思うんですよね。うん。そしてなんか元住吉のね、商店街、そして川崎とね、そう、あとは日本の商店街も含め日本をね、元気にしていっていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。そんな坂下さんについて詳しく知りたい方はデジタルブックやホームページなどぜひリンクからご覧ください。というわけで、私も働ける？人生バラ色ラジオ。今回は合同会社エミナル、ビューティーサロンエミナルでご活躍の坂下咲子さんにゲストにお迎えして、ララコンシェルジュ代表の長橋智代さんとパーソナリティ力久由里子でお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。